本当さんね、小松和弘、これアイヌペ、アイヌプリオルシペコーナーね、ルエネ、イランカラプテイカタイイソロレ、イランカラハテ、ハンケコタンタテイマコタンタ、エフエムピパウシ、ヌア、ウンコレウタラ、エチオピタ、エチニサシヌキヤ、クアニアナ、ピラトリ、調律、シュンコ小学校、エサパネクル、小松和弘、アリクレヘアン。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。近くの町、遠くの町で FM ピパウシをお聞きの皆さん、お元気でいらっしゃいましたか？私は新興小学校で校長をしております、小松と申します。寒さの厳しい季節、いかがお過ごしでしょうか？さて、今日は、ちょうど20年近く前に亡くなられた、葛野辰次郎絵師のお話をさせていただこうと思います。葛野辰次郎絵師といえば、アイヌの精神文化や儀式や祈りの言葉を後世に残すことに力を注いだ方。大学ノートに、膨大なアイヌ語を記録した方として、とても有名な方です。私はご縁があって、葛野辰次郎絵師のアイヌプリの葬儀を、お手伝いさせてもらったことがあり、この時期になるとその葬儀のことを思い出します。葛野辰次郎絵師が亡くなられた時に、ご本人のご意向をもとにアイヌプリで葬儀が行われました。絵師のご自宅には炉があり、生前アイヌの儀式が行われていたので、そのご自宅でアイヌプリの葬儀が行われました。大学の先生や、シラウイのアイヌ民族博物館の方、アイヌ団体の方々など、たくさんの方が関わり、葬儀が厳かに執り行われました。北海道歌利協会本部の方から私にも何度もお声をかけていただきました。正直私のような若輩者にはですね、恐れ、多いなと思いました。喪服姿で伺ってですね、手を合わせて帰ってこようかと思って、ご自宅の方に伺うとですね、私の古式舞踊の先生であり、当時千歳で祭司を務められていた野本久枝さんという方がいまして、「小松君、着物を持ってきたか？そこに座れ。アイヌのお偉さんが来ても自分の持ち場を離れるな」と言われていく3日間、葬儀のメンバーとして、お手伝いをさせていただくことになったのでした。大変、貴重な経験をさせていただいたわけですが、実際に関わってみて、アイヌプリで葬儀を行うのは実に大変で、多くの人の協力が必要であることを知りました。例えば、墓標を作ったり、死に装束を用意したり、墓地に、土葬をするために町役場に、許可を取ったり、墓穴を穴をですね、掘ったり、お供え物の使徒やお神酒などを用意したり、また、遺品をあの世に送るために、お焚き上げをする、仮小屋を瓦に茅で建てたり、埋葬をする墓地まで故人を担いで行ったりなど、いろいろありました。それから、シンヌラッパ、イチャルパのような先祖供養の儀式、あるいは普段の儀式とは違うこともありました。細かな所作や決まりが あることをしました。例えば、クットコーン神といって、葬儀独特の礼拝の仕方、突きやパスイなど、最後をお運びする人の回り方、よもぎでふっさふっさと家を清める際のですね、回り方、それから墓地に向かうとき、家から故人を運び出す仕方、墓標の建て方などなど、です。葬儀の中では、炉の周りに座っている人が、おのおの祈りの言葉を行いました。私は本当に経験がなかったので、アペフチカムイに、祈る係となりました。葬儀の祭司が胃を痛っこてという亡くなった方への告別の辞を述べます。引導渡しと言われるものです。先祖が住むあの世へ墓標を携え、脇目も振らず行くのですよ、というような祈りの言葉をですね、延々朗々と述べるものです。この時は外科学園大学の教授の藤村久和先生が胃を痛くことを朗々と述べられました。クズの辰次郎絵菓子の亡骸はですね、雛で包まれ、墓地に運ばれ埋葬されました。墓地まで、私も担いでいったので、私自身にとっても思い出深いものになっています。多くの人から尊敬され慕われていたクズの辰次郎絵菓子だったからこそ可能となったアイヌプリの葬儀だったと思います。クズの辰次郎さんは子供の頃、9歳の時に父親を亡くされ、家庭でカムイの実をする人がいなくなり、当時の絵菓子たちの祈りを聞いて、少しずつ学び取ったのだそうです。また、母親からは風習やしきたりやアイヌ語口承文芸を学んだということです。私が初めて勤めた小学校の校務補佐、石川敏夫さんという方なんですけども、クズの辰次郎絵菓子とはとても親しい方で、クズの辰次郎絵菓子の話をしてくれたことがあります。たまたま苫小牧の病院に入院した時に、病室は一緒だったそうで、絵菓子はですね、病院のベッドの下に薬草を持っていて、同じ病室の患者さんにこれ効くからと言って、配っていたそうです。植物、薬草にもとても詳しい方だったようです。石川さんはその後、葛野さんの絵菓子の長男のが亡くなられた時に、随分力になってあげたんだという話をされていました。そしてこの息子さんに、葛野辰次郎絵菓子は、アイヌ語を後世に残されないなんて何がアイヌだと言われたことがきっかけで、美容省で、後世にアイヌ語を残そうと決心されたそうで、大学ノートに、若い頃に学んだ先祖伝来の言葉を、クズの辰次郎絵菓子独特のカタカナ表記法で、記録し始めたということです。クズの辰次郎絵菓子は、 過去の言葉を記録し保存していく、子保存ではなく、子々孫々に生かされながら保たれていく、かつ保存が大事だと考えていたようです。記録したものの一部をキムスポという本にまとめられました。キムスポはアイヌ語で山の中の蔵という意味だそうです。クズの辰次郎エカ氏が亡くなれた後、108冊もの大学ノートが残されました。解明されるのに100年はかかるのではないかと言われています。残された記録は、息子の次男のクズの次男さんに受け継がれました。今はお孫さんの大輝さんが、北海道大学の大学院で研究されているそうで、もう少し早く解読が進むのではないかと期待しています。また、大樹さんの妹で、絵歌手の孫娘のひなさんも、絵歌手が歌っていた子守歌を覚えてですね、アイヌ語弁論大会に出て、優秀賞に輝いたことがあります。最近は、次男さんの奥さん、陽子さんも、アイヌ語を熱心に勉強されています。これからがとても楽しみだなと思っています。タンタナパクノカクイエパセノポイヤイレケレシネチュカシカマレノカンナスイ FM ピパウシヌワウンコレヤナニ。今日のお話はここまでです。ありがとうございます。来月もまた FM ピファー氏を聞いてくださいね。いやれいけれ。